君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
高いポテンシャルを持つ義歌大生は研究だけでなくイベントやっても普通じゃないです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は先月義歌大で開催された東三河初の TEDx の報告、義歌大情報知能工学系学部4年生のマイケルさんに聞きます。
マイケルさんに今日はお話を聞くよって大学の人に聞いて、英語だったらどうしようと思ってたんですけれど日本人ですね。
はい、自分はですね、長野県、中野市生まれの、日本人でございます。まあ、フルネームがですね、マーティンセン、マイケル誠と言いまして、アメリカ人の父と、日本人の母の間で、生まれた日本人でございます。
まあですからね、見た目もかっこいいんですよ。
ありがとうございます。
羨ましいですけれども
恥ずかしいです。
じゃあ義歌大これで4年生になったっていうことは、3年生から豊橋に。
はい、そうです。岐阜高専の方から編入学という形で、こちらの方に入ってきました。
じゃあもうすっかり豊橋にも慣れて。
そうですね、まだ風はちょっと慣れないですけど。
その、マイケルさん通ってる義歌大なんですが、もちろん講義だけやっているわけではなくて、いろんなあのイベントが企画されているんですね、大学って。
そうですね、はい。
で今日紹介していただくのがですね、 TEDx 豊橋 UT というイベント。
ですね、もともとアメリカとかカナダのバンクーブで行っている世界的なプレゼンイベントでして、1984年に始まった動きでございます。でこちらの TED はもともとテクノロジー、エンターテインメント、デザインの頭文字で取って作った造語であって、さまざまな分野から素晴らしいアイデアを広めようっていう非営利団体が TED でございます。
いろんなプレゼンをするイベントなんです
ね。そうですね、有名人ですよ、あのビル・ゲイツとか、
はい、
ビル・クリントン、あと日本ですと、ホリエモンとかが登壇されている結構でかいイベントでございます。
あ、テクノロジーだから。
テクノロジーもそうです。
そういう人たちが出てくるわけなんですね。
はい、ですね、あのもしかしたらこちらの放送を聞いてと思ったかもしれないんですけど、TEDx ちょっと小さい X が、まあ、ロゴにあると思うんですけど、
今のは TED なんですね。
はい、そうです。
今ビル・ゲイツが出てきたりするのは。
そうです、そうです、そうです。この X にはあの自分たちの地域で、その地域に見合ったアイデアを広めようっていう意味も含まれた小さい X でございます。
あー、ローカル TED みたいな感じですね。
そうですね、そうですね、この近辺ですの、TEDx 安城とか TEDx 名古屋 U、 TEDx 京都とか、TEDx 浜松とかいろいろございます。
そういうのが行われているんですね、日本で。
そうです、はい、毎年結構でかい規模で行われております。豊橋の方では実は1回も行われたことはなくて、今年初めて行いました。
いつあったんですか。
実はですね、3月17日、ほんと数週間もほど前に行われました。
ここで。
そうです、本学の映像の中で行われました。
ビル・ゲイツが出たんですか。
来てほしかったですね、本当に。あ、でもビル・ゲイツさんに負けないような素晴らしいアイデアを持ってくださったスピーカーの方が、6名招待することができました。
あ、6人も。
はい、そうなんですよ。
順番に。
順番にございます。
それをお客さんたちが聞くという形ですね。
はい、そうです。あの各イベントには、それぞれテーマというものが決まっておりまして、今年はサーフ・ザ・フューチャーって言いまして、今いろんな変革、波が来ております。その波に乗っかるのか、もしくは飲み込まれてしまったらどうするのか。
あ、波ですから飲み込まれることもあるわけなんです。
ありますよ。はい、まあ、もしかしたらこの中でサーフィンとかやった方がいるかもしれないですけど、やっぱり失敗したらそのままザブーンと飲み込まれますよね。でそこに、まあ、いろんな変化に注目して、この6人のスピーカーにはといろいろ、まあ、いろいろ語ってもらいました。
なんかそういう今のテクノロジー、特に情報系のテクノロジーの波に、日本人の我々はなんかちょっと飲まれている、まあ、実感がありますね。
節は結構ありますね。はい、
うまく乗れてるっていう感覚はちょっと僕らないので、未来への波に乗ろうという そういうことでテーマを決めたわけですね。
はい、そうでございます。
こういうのはマイケルさんが実行委員みたいなのを作ってやってたんですか？
もともと自分の前任者の別の方がこちらの団体を創造して、うん、あの仲間を25人集めて自分が2代目リーダーにちょっと交代してしまったんですけど、
今のリーダーはマイケルさん。
はい、はい、そうでございます。
仲間が25人。
25人ですね。2名ほど愛知大学の学生さんもいますが、まあ、ほぼ9割8割9割、技科大生で構成されております。
日本の TEDx は、うん、そうやって大学生がやることが多いんですか？
実はこの TEDx は開催するにあたって本部の方から許可書、ライセンスの発行はちょっと必要になってきまして、特別に許可がいるんですよね。でこちらのライセンスにいくつか種類がありまして、スタンダード、ユース、エデュケーション、ユニバーシティ、まあ、大学枠がいろいろありまして、浜松ですと市全体やるのでスタンダードライセンス、今年の豊橋市は、技科大の中、大学の中でやるので大学用ライセンス UT ライセンスを取って、で今年は学生のみで構成されている大学のイベントという形で UT ライセンスが、取得できました。
大学のライセンスは UT とつくわけなんですね。はい、そうですね。
まあ、正確に言いますとあの U ですけど、技科大の場合ですあの University of Technology ってついてるので、U の後に T がついてるんですけど。
あ、なるほど。UT っていうのは技科大ならでは、
はい、ならではですね。
なんですね。というライセンスをじゃあマイケルさんたちが取って、
そうです、
開催にこぎつけたわけなんですね。は
い、そうでございます。
厳しいんですかライセンスは？
まあ、まず大前提としてTEDの方に、まあ、自分たちはまあどういうテーマがあるのか、うん、どういったスピーカーを集める予定なのか、うん、でかつスピーカーのまあ軽い経歴と、まあ、アイディアの紹介を、開催日時を結構細かくあの全て英語で書いて、うん、本部にあの受け渡す必要があるんですけど、うん、まあ、ここで本部がちょっと疑問を感じたり、うん、例えばこちらのスピーカーはテーマちょっと合わないんじゃないっていうふうにストップかかると、まあ、そこでちょっと遅延が発生してしまって、うん、まあ、今年はまあ初開催ということでいろいろちょっとつまずいてしまって、うん、まあ、結果的には3ヶ月から4ヶ月の期間を得てやっとライセンス発行にこぎつけたという感じでございます。
でもそうやって厳しい審査があるからこそ TED を世界で行われている TED のこうクオリティが保たれている。
ああ、そういう節もありますね。はい、
なんですよね。うん、だから誰でもできるっていうわけではないね、
そうですね。
マイケルさんたちも大変な思いをして、あの開催にこぎつけたんじゃないかなと思います。うん、それが3月17日、技科大であったわけなんですけれども、
はい、そうです。
そのプレゼンをするスピーカーが、
はい、6人でございます。
技科大生ですか？
実はですね、直接技科大に関係するのが、先生1人と、留学生1人、うん、で残りの方は技科大の学生、外部が呼んでみたい方、もしくは、豊橋にちょっといい影響を与えるんじゃないって思った方を、外部の方から4名ほど招待いたしました。
実行委員会の中で選んで。
そうですね、はい、メンバーとメンバーで話し合って、うん、最終的にオーガナイズの自分の権限で責任を持って算出して、うん、でその6人に登壇していただいたっていう結果でございます。TED もともと先ほどお話ししたように、うん、テクノロジー、エンターテインメント、デザインといったその多岐な分野にわたって、うん、行われるプレゼンイベントですね、まあ、さまざまな分野の方が来てほしいと、うん、で今回はですね、技科大の要素に注目してまず考えてみました。うん、まあ、技科大ですと もちろん技術、最近ですと結構英語に力に入れてますね、まあ、グローバル化の要素、うん、もちろん大学ですね、教育の要素に入れて、うん、各この3つの分野から該当する方を選ぶという形で、うん、人を探してきました。
1人持ち時間は何分ぐらいなんですか？
ですね、18分以内って決まっております。あ、18分未満ですね、失礼しました。
18分未満。
はい、TEDx のルールは結構厳しくてですね、うん、A4 の用紙にまあ印刷しますとおそらく15枚から20枚ほどのものが出てきまして、うん、でその中にはそのスピーカーの方の、プレゼン時間は18分以内であったり、まあ、いろんな細かい規則が並んでおります。
そういうのを守っていかないといけないわけです。
そうですね、もし1個でもちょっと不正発覚したり、うん、してしまうとちょっとライセンスが破棄になってしまったり、うん、最悪の場合ですと、もうプレゼンの最中でも、ね、イベントを停止しなければならないっていう文章がございます。結構怖いですよね。
A4 何枚かのルールの中でマイケルさんがそんなルールもあるんだと思ったルールは他にもありますか？
ありますね。ですね、100人未満ルールっていうものがございまして、うん、本会場、つまりスピーカーが、ライブでパフォーマンスします、話すことができる会場に入れる 総人数っていうのが100人未満でなければ、つまり99人までしか入れないっていうルールがあるんですよね。
え、たくさん入ってもらった方がいいような気がしますけどね。
自分も思うんですけど、テッド X のルールじゃそれがダメなんですよ。
100人未満
です。
つまり99人以下
かつ、こちらの99人っていうのは、うん、スピーカーの方、運営スタッフ、観客、うん、そして今回いろいろ協賛してくださった企業の方の総数でございます。観客ではなく総数でございます。
スタッフも入れて100人未満、
はい、そうなんですよ。今年は結構あの面白い方が、まあ、来てくださったので、うん、200人とか300人、まあ、来ていただきたいなと思ってたんですけど、うん、まあ、こちらのルールの、まあ、ルールのおかげでちょっと99人までストップをかけることになりましたね。
まあ、でも今時こういろいろ後にこうインターネットで動画で見たりとかはできるんじゃないですか。
もちろんできます。
そういうのは大丈夫なんですか。
大丈夫です。実はその動画っていうのも、うん、TEDx の規約の一つでございまして、うん、運営スタッフが全てのスピーカーの、プレゼンの様子を録画して編集、うん、そして本部 の, あの動画さ、まあ、YouTube です。 YouTube チャンネルにアップロードしなければならないという規約がございますので。
あ、むしろしなきゃいけないんですね。
そうなんですよ。
で、一般の人も見られる。
はい、見られます。すべての動画はですね、うん、YouTube の、無料で公開されてます。いつでも どこでも見ることができます。
今回のこの、豊橋の TEDx も今 YouTube で見られる。
今あの絶賛編集中でございます。少々お待ちください。
いつ頃できそうですか。
まあ、早ければ1週間ほどで、本部の方に、アップロードする予定でございます。
じゃあこれインタビューしている1週間後には、放送されている頃にはもう
多分上がってると思います。
もうね、うん、はい、というふうにいろいろ厳しいルールがあったんだそうです。
はい、
これ当日はストリーム配信とかそういったことはしなかったんですか。
あ、やりました。
やっぱり
あの YouTube ライブ、 YouTube の、うん、ライブ配信機能を使ってそのスピーカーの様子を全てライブ配信いたしました。
うん、
でかつですね、先ほどあの、まあ、ちょっと会場に入れなかった方、溢れた方には特別に会場の外に特別なライブ配信会場を作りました。そこで、無料配信しておりました。
別のお部屋で。
はい、そうです。
それはいいんですか。
そちらは OK でございます。
じゃあ入れてあげてもいいような気がするんですけども、そういう厳しいルールがあるんですね。はい、はい、ということですので、また皆さんもね、インターネットなどで当日のことをご覧になっていただけるといいんじゃないでしょうか。スピーカーの話は面白かった。
めちゃくちゃ面白かったです。
めちゃくちゃ面白い。6人だけですので、ちょっと順番に簡単に紹介していただきたいと思いますが。
わかりました。1人目は石田誠先生って言いまして、
技科大の先生じゃないですか。
そうです、
はい、
技科大の、まあ、成り立ちを混ぜながら、他の人と協力しながらチームワークが大切ですよねっていう話で、あのめちゃくちゃ熱い思いで語ってくれました。
はい、
まあ、先生ですので、うん、まあ、もしかしたら講義形式になるかなと思ったんですけど、うん、いやいや、もうこの年からは感じられない熱量を感じて自分もちょっと汗かきましたね。
はい、
2人目で紹介したいのが菅野隆飛さん、うん、こちらの方は、東京高専物質工学科出身の方で、うん、今はあのいろんなベンチャー企業を歩きつつ高専生を盛り上げるイベントに力を入れている方でございます。うん、今回はですね、高専生にはすごいポテンシャルがある、うん、先ほど言ったちょっと日本技術で遅れている節がありますよねって話があったと思うんですけど、うん、そこを覆すのが高専生ではないのかっていうそこに注目してもう熱く語っていただきました。
なるほど。
そう、自分もメンバーのほとんども高専生ですので、うん、心がうーってなるところもありましたね。
当日は高専生のお客さんも来てたりしたんですか。
結構多かったですね。はい、こちらのイベントの開催の後に懇親会を開きまして、うん、菅野さんの周りにはいろんな高専生が集まっていろんな話、意見交流を行ってました。
そんな風に持ち上げられたらお話聞きたいですもんね。
そうですね。3人目は、ロバート・ヒルキさんっていう方でして、
はい、
この方はもともと企業と、研修トレーナーをやってまして、うん、まあ、最近ですと、TOEIC、TOEFL などのテスト対策のエキスパートのに関しても本とかいろいろ出しておりまして、
うん、
で最近ですと TOEIC テスト完全教本新形式問題対応っていう結構あの分厚くてめちゃくちゃいい本を出してた方が来てくださいました。この方はあの異文化、アメリカ人にも日本人にもいろんな常識あるよね、
うん、
そことうまく付き合うことでよりビジネスが活性化できるよねっていう話で、熱く語っていただきました。
はい、
4人目ですね。はい、4人目は、マーティンセン・レミコといいまして、うちの母親でございます。まあ、名前見たら
マイケルさんのお母さん。
はい、そうです、
はい、お母さんは日本人なんですよ。
日本人でございます、はい、岐阜県大垣市出身の日本人で、全国通訳案内士の資格、まあ、あとは司法通訳などをやられて 今は岐阜の方で英語塾を開いております。もともとハワイで留学して国際法律事務所に勤務して、うん、でそこでいろんな法律に関する通訳翻訳を学びながら英検1級、トイック当時の満点である985点、うん、トーフルなど取って
すごいですね。
まあはい、怖い母でございます
、はいはい、どんなお話をしてくれたんですか。
失敗を恐れないで前に進みましょうっていう題目で、うん、今回は語っていただきました。もともと母はアメリカに長期住んでましたね。グリーンカード、うん、在住権持ってましたが、うん、まあ、日本に戻る際にそれがちょっと剥奪されてしまいまして、うん、まあ、こういう経験が辛い経験があるけど、まあ、自分の父やったり息子と関わることでめげずにいろんな資格取って今は元気に過ごしてます、失敗を恐れずに前に進むことができますっていうもので、今回語っていただきました。
なるほど、はい、そんな熱いお話、別の意味でマイケルさんも汗をかいたかもしれませんけれども
ダラダラかいてましたね
そして5人目は、
はい、マリード・オフロードさんって言いまして、うん、2014年に両親が英語教師として日本に移住することになって、うん、8歳の時から岐阜県の方で育っている海外の方でございます、はい、現在はALT 英語の講師をしておりまして、うん、この方すごいのがですね、日本語能力試験 N1 すっごい難しい日本語試験なんですけど、こちらにも合格しまして、はい、でかつ調理師免許を持っているというちょっと特殊な方でございます。でこの方もいわゆるオーストラリアと自分の今住んでいる日本の文化の違い、うん、ちょっと暗い話ではあったんですけど、異文化の違いについて熱く語っていただきました。
実は辛い思いもいっぱいしたんだよ。
そうですね、うん、まあ、それはまた動画の方で詳しく見てください。
はい、
最後ですね、6人目義科大の、モンゴルの留学生でございまして、うん、ビルグンデレン・サレンビルグさんっていう方を、招待いたしました、
はい、
3年生の時に、留学をしてきて今4年生でございます、うん、なぜ人は第一印象で人がほとんど決まってしまうのかっていうちょっと心理的なものについて語っていただいたというところでございます。
そういうご専門なんですか。
全く違いますこちらの方は今機械科の学生ですので本当に分野は違うんですけど、まあ、ちょっといろいろこういう心理的な分野に興味があって、うん、初対面であった時に、うん、まあ、どっちも本当に第一印象で決まってしまうんですけど、うん、なぜそういうふうになってしまうのか、その科学的根拠も混ぜながらちょっと熱く語っていただきました
という6人の方のお話、はい、そうですね、プレゼンという形式で
やった
んですね。
もう本当に面白かったです。あと1週間で動画があります。絶対見てください。
来てくださったお客さんになんかいろいろインタビューしたりこうアンケートを取ったりとかしなかったですか。
ですね、このイベントを開催した後に懇親会を開きまして、うん、そこで
それも義科大で、
はい、そうです、はい、義科大の非売ラウンジの方で行いました。でそこで全ての観客の皆さんと、企業の皆さんとスピーカーの方と交流して、うん、まあ、面白いというフィードバックをいただきました、
はい、
アンケートの方は実はそのアンケートも規約にちょっと、抵触することがありまして、うん、本部から送られてきたアンケートを皆さんに配信して、うん、今その結果を待っているという最中でございます。
アンケートも本部の方がやることになっているわけなんですね、はい、です。まあでもこうマイケルさんが感じるにはみんなとっても楽しんでくれた、
はい、そうですね、
大成功だったんですね。
そうですね、もう自分はもしかしたらあれちょっと失敗するんじゃないかなっていう思いはあったんですけど、
一番何が不安でした。
一番やっぱチケット販売が心配でしたね、う
ん、チケットはおいくらなんですか。
1人1500円で今年は販売出しました。
まあでも1500円のボリュームは以上ありますもんね、
う
ん、
そうです。しかもこちらの1500円には懇親会 の, 料理とかお酒も全て含まれておりましたので。
そうなんですか、
まあ、結構安いかなとは思います。
いやいや、うん、本当そうですね、はい、ラジオお聞きの皆さんはそんなのあるならもっと早く教えてくれよって思ってる人もいるぐらいのイベントかもしれません第2回第3回っていうのもテッドは許してくれますかね。
こちらの今テッドエクストラシー UT っていう名義で申請しておりますが、うん、また本部の方にまた来年とか再来年、まあ、もしくはちょっと時間を空けて2年後とか3年後に開催したいですって言って、うん、許可いただければ開催することができます。
その時にはマイケルさんも2回目3回目になりますから
多分そうなりますね、う
ん、だんだんベテランになって不安も減ってきて余裕を持って臨めるかもしれないですもんね。
だといいんですけどね、
うん、 え、これでこの春から4年生、はい、どんどんこう専門分野に行くと思うんですけれども、テッドも続けられそうですか？
自分も可能であれば続けたいですね。
マイケルさんのご専門はどんなことなんですか？
自分は岐阜高専の方では教育システム、まあ、今言う e ラーニングとか ICT に関係する研究を少しやっておりまして、うん、まあ、技科大の方でもそれに係る研究室に配属が決定しましたので、 e ラーニングとかに関する研究を行えたらいいなとは思っております。
で、4年生学部生卒業したら院に進んで、
はい、そうです。
じゃあマイケルさんまだまだ豊橋に住んでくれていそうですので
そうですね、まだまだ住む予定でございます。
この TEDx 豊橋 UT、うん、2回3回と続いていくといいですね。
本当そうですね。で、願わくば後輩の方に引き継ぎもできたら、うん、まあ、それこそ5回目6回目もできたらいいなとはちょっと思っております。
今そのチームのリーダーをマイケルさんやってらっしゃる。
はい、そうです。
ね、いいリーダーがまたこう育ってくるとね。
正直言いますと、こちら25人一人一人は結構個性が強くて正直自分よりも能力あると思うんですよね。
お
ただ自分はあくまで本当にまとめ役に回ってただけの人なので、あ、まあ、可能だったらこちらの能力ポテンシャルを持っている方にちょっと引き継ぎをしていただけたら、うん、多分もっといいイベントになると思います。
あ、いやいや、それは謙遜だと思いますけれども、
いやいやいや
とりあえずマイケルさんが素晴らしい第1回目を作ってくれましたのでね、後輩が引き継いでくれようという話で今日は締めさせていただきたいなと思いますね。TEDx 豊橋 UT 1ヶ月前3月17日に技科大で行われた、そんな報告をですね、リーダーのマーティンセン・マイケル誠さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きましたマイケルさん紹介の業界用語は
TEDx。 では TEDx について、テクノロジー、エンターテインメント、デザインをテーマに、功績あるスピーカーが世界各国から集まった参加者にプレゼンやスピーチを行う世界的価値の高いカンファレンスであります。1980年にアメリカで始まって、近年ではカリフォルニア州、ロングビーチの TED カンファレンスと英国ジンバラの TEDx グローバル夏が、2大イベントとして定着。 TEDx について、X にはこの地で独自に行われる TED のイベントであるという意味が込められています。 TEDx には広める価値のあるアイデアを共有するという TED の精神に基づいて、世界各国の人々に TED の精神に沿った体験をもたらすために自主運営されるイベントであり、こちらの方に、本部の TED が一切関わることはございません。近辺では TEDx 安城、 TEDx 名古屋U、TEDx 浜松、TEDx 京都などが行われております。
天白の城、技科大。
名門ハノイ工科大学から遠く離れて豊橋で一人暮らし。ベトナム人ならパクチー好き？食べられる？パクチーって何ですか？たまに授業に遅刻するぜ、バイトにも遅刻するぜ。次週4月27日の天白の城は、技科大で学ぶ世界の学生シリーズ。この春めでたく就職しました元機械工学系ベトナムからの留学生グエンチョン大さんの面白いお話ですお楽しみに。